まあそうやってお二方とも非常に英語力をつけられたわけですけれども、まあこれからもまだまだね、どんどん伸びられると思いますし、中野さんもどんどんもう今度はリスニング満点目指してやっていただきたいと思うんですけれども、その英語力がついたということで、何か職場とか、まあ職場以外でも日常生活とかで何か変化はありましたでしょうか？
日常生活では、あ、でもやっぱり電車とか乗ってて分からなそうにしてる人がいたら声かけたりとかですね、どっかでこう飲み行ってたりした時、外人さんがいたらちょっと話しかけてみたりとか、そういうことはしますよね。
あ、
楽しいですか？
なかなかやっぱりね、自信がないとできませんからね。
職場では英語の文献がですね、これ頼むよって回ってくるようになりましたね。
あ、
今週もなんか100ページぐらいあるようなレポートを渡されて頼むみたいな。
あ、そうなんですか。あ、以前はやっぱりそういうことはなくて。
なかったですね。やっぱり英語勉強してるっていうのも周りが知ってますか、まあ、そういうことで転職してきてるんで。
あ、なるほど。
期待がありますので、何かあったら、ややこしい文献があったら頼むって回ってくるのは、まあ、予想はしてましたけど、そういうふうになりました。
じゃあ藤井さんは転職されたのは、一つは英語力を武器にして転職された、
まあ、武器にしたつもりはなかったんですけども、当然その TOEIC の点数なんかも出しますよね、本当やっぱりそこの期待がやっぱり大きかったみたいで、思った以上に大きかったみたいなんですね。
あ、やっぱり転職にも非常に効きますね。
そうですね、英語力って900点ぐらい持ってるとやっぱりそこそこ
効く
かもしれないですね。
じゃあそういう職場でも英語関係の仕事が回ってくるようになったという。
回ってくるようになってますね、はい、周りに私より全然できる人たくさんいますけど、今の職場は。
あ、
もう一人で海外に行って仕事していくような人たちがたくさんいますので、まあ、いつか追いつきたいなと思ってますけど。
中野さんは何か変化ありましたか？
私は普段その職場でこう英語メインにして仕事をするということはなかったんですけれども、たまたまお客様相手にしていまして、お客様のところでグローバル企業のお客様を担当しまして、ちょうどたまたまなんですけれども、お客様の国際電話会議に参加してほしいという要請をいただきまして。
あ、そうなんですか。
はい、このまあ、私日頃システムエンジニアでやってまして、そのシステム導入に向けたですね、説明を御社からしていただきたいということで要請を受けまして。
あ、その会議の中で。
会議の、
はい、システムエンジニアとして、
はい、急遽説明に来てくれませんかという依頼を受けまして、その中、まあ、当然ながら英語をできる人というのは周りにもいなかったので、まあ、他にいないので私がとりあえず行くことにはなったんですけれども、やはりそういう時に臆することなく対応できたというのが大きいですね。
ああ、そう
です
か。その後、成功されたわけですか？英語でのプレゼンといいますか、説明を。
説明を、はい。まあ、リスニングも必要だったので、電話会議なので相手の方は見えないので、ジェスチャーも通用しない状況でしたので、まずは耳からヒアリングをしつつ、スピーキングするという
状況。素晴らしいですね。まあ、そういう突発的なね、
はい、
まあ、周りにやっぱり職場の中で一番英語力があるということで抜擢されること
が、まあ、たまたまそのお客様担当は私ですっていう形になってしまった状況下で、他にお願いする人が周りにもいなくっていう状況ではあったんですけれども、そこで私が お断りしていると、私自身 その仕事もなかったでしょうし、このような機会もなかったと思いますし。
でも本当にもしスーパーでもやってなくて、
はい、
まだ英語力がない時点でそのお話が来てたらどうでした？
本当にもう仕事投げ出して
でした。そうです
よね、形だったと思います。
素晴らしいですね。他にはそういう
とは、そのお客様から、まあ、同じお客様なんですけど、その質問票みたいなものをいただきまして、それが全部英語で書いてありまして、お客様担当者も英語があまりできないので、どうにかやってくれないかと言われまして、代わりにこう私がこう英語の質問票に応対すると。
いや、今ではもう英語関係、まあ、英語を使わなくちゃいけない仕事が来ても全然 OK と。
国はないと。で、仕事で使うので、 まあ、時間をかければあの辞書を開いてこうスピーチなんとかできると思うんですけど、やはりビジネス上はあのタイムリーな応答が重要になっていきますので、そういった意味ではあの日頃から英語力がないと対応できないなと思います。
そういう英語もどんどんどんどんついてきたということですね。では最後に、お二方にお聞きしたいんですけど、まあ、今後の、まあ、英語に関してのですね、今後の目標みたいなものがありましたら、藤井さんから。
目標というか、あの最終的には、ね、あのまあそのアンケートも書いてあるんですけど、まあ、普通にペーパーバッグとか新聞だとか、そういうのがあって。
そう閉めるだけで
なかなか難しいと思うんですけど、まあ、ペーパーバッグなり英字新聞なりが普通にこう日本語のように読めて、はい、であの長年の夢であったその洋画をそのまま、あの吹き替えなしで、字幕もなしで理解できるレベルになりたいというふうに思ってですね。
なるほど。
またその前にせっかくトイック頑張ってるんで990点の高みには一度登ってみたいなと思ってるんで、それは取れるまで続けようと思って。
あ、そうですか。まあ本当に近い将来取れると思いますよ。本当にね。
どうかなっていう気をするします
ね。リスニングもう3回も取られてるわけですからね。
ちょっとリーディングを頑張らないと取れないから。まあ近い将来
で。そうですね。
取れると思います。
中野さんは目標
は一つ基準としては TOEIC の A ランク860点以上を目指したいなと思ってます。
なるほど。
で会社でもですね、あのグローバル人材の育成というのを視野に入れてまして、
は
い、
あ、そうですか。
ビジネス上ですね、メールや電話会議とかですね、プレゼンとか、はい、で活かせるようなスキルをあの身につけるために、あの、まあ、一つの指標としては TOEIC 860点を目指したいなと考えています。
あ、そうですか、はい、いい目標ですよね。でその上で、まあ、リスニング満点もね、はい、ぜひ目指していただいて、と思いますけれども、まあ本当に本当の本当の本当の最後なんですけれども、今ちょっとまあこれから受講しようかなとか、スーパーレモンはどうしようかなって迷ってる方にアドバイスとかあります、藤枝さん。
あ、そうですね、私みたいに最初挫折した人もいるかもしれないんですけど、基本的に半年ぐらい取り組めば結果は必ず出ると思うので、あの英語を本当にやりたいと思ってる人は利用した方がいいなと思います。
あ、そうですか。
まあ、1年もかからないと思います。
あ、そうです。
ちゃんとやれば多分半年ぐらいで結果は出ると思うんです、
決して英語ができるわけではなかった藤枝さんがですね、
いや英語アレルギーでしたからね。
あ、そうですか。英語アレルギー
できませんでしたから。
あ、それは心強 いあのお言葉ですね、英語学習者にとっては。中野さん、何かアドバイスありましたら。
あのまだあのスーパーエルマをご存知ない方にはとにかくあの、はい、まずサンプルでいいので申し込んでいただいてですね、あのこの学習理論をあの理解していただければなと思うんですよ
ね。そうですね。
あの皆さん英語勉強しようとして、あの単語集とかをみんな買い漁ったりですとか、英会話教室に通われたりとかするんですけど、まずはこの勉強法も試してみてもらいたいなって思います。
あ、そうですか。ありがとうございます。